ございます。罪人の友、主イエスキリスト教会、新道由美です。今日は第一列王記22章41節から、53節を、一緒にお読みして、そして神様から語られたことを、シェアしたいと思います。
列王記第一22章41節から53節。朝の子ヨシャパテがユダの王となったのは、イスラエルの王アハブの第4年であった。ヨシャパテは35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父、アサのすべての道に歩み、その道からそれることなく、主の目にかなうことを行った。しかし、高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。ヨシャパテはイスラエルの王と友好関係を保っていた。ヨシャパテのその他の業績、彼の建てた功績とその戦績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼は父アサの時代にまだ残っていた神殿談笑をこの国から除き去った。アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神、主の怒りを引き起こした。
最近私はですね、歴史オタクの夫の影響で時代劇にハマっております。大河ドラマを、ビデオで借りまして、見ているんですけれども、つい最近は織田信長を見ました。20年ぐらい前にやってたらしいんですけれども、その当時は見たことがなかったんですけれども、それを見ました。そして去年やった、黒田官兵衛を最近見終わりました。ビデオで見てるのでですね、歴史が苦手な私のために、愛を持ってやってると思ってると、夫は思ってると思うんですけれども、途中でいちいちいちいち止めて、注釈を入れるんでちょっとたまにうざいなと思うんですけれども、とても面白く、見ました。しかしですね、大河ドラマを見ていていつも思うことがあるんですけれども、それは、同じように旧約聖書を読むときに、特に創世記とか、出エジプト記、ヨシュア記、そして、今日一緒にお読みします列王記などを読むときにはですね、大河ドラマを見るように読んだら面白いんじゃないかな、あるいは誰か大河ドラマを作るように、これをドラマを作ってくれたらいいなっていつも思ってんですね。時々は教会でですね、みんなで、配役を設定したりしてですね、どの俳優が誰の役をやったらいいとか考えながら読むと、すごく聖書が面白くなります。皆さんもぜひですね、聖書を読むときにイマジネーションですね、想像力をすごく働かして読んでみてください。なかなかね、字面を読んでいると想像力が働かないとおっしゃる方がいるんですけれども、今の時代ですね、インターネットでちょっと名前を入れて、サーチをかけるとですね、たくさんの、画像が出てきます。それでも、そういうのを見るのはめんどくさいとか読めないとかいう人はですね、私たち夫婦のように大河ドラマをぜひ見てみてください。するとその延長線上で聖書の歴史の箇所を読むと、結構想像力が、増して読めます。聖書はですね、英語ではセルフエクスプラネイトリーと言いまして、辞書を引くと自明の説明を要しないと訳されるんですけれども、 もともと神様がすべての人に、これだけは言っておきたいぜと思うものをよりすぐって、わざわざこの一冊の本にまとめてくださったんですね。神様、その言葉な、神様の言葉なんです。優しい神様がですね、私たちにわからないことをわざわざ選ぶと思いますか？そんなことは絶対にありません。ヨハネ書に書かれている通りに、イエス様がこの地上でなされたことを全部書いたら、この地球もそれを入れることはできないと言われるほど、この偉大な神様はご自分のことを私たち一人一人に知らせるのに、この一冊に全部凝縮してくださったんですね。そして自分のことを知ってもらいたいと思って、この一冊を私たちにくださったんですから、私たちに分かるように書かれております。また私たちの人生のマニュアルとしてもこの一冊の本をくださっています。私たちが読んで祝福の人生を生きるためです。ですから語ってくださる神様に期待して心を開いて聖書を毎日読んでいきたいと思います。さて、今日の、箇所は、そうは言ってもさらっと読むと、何も感じなくて読んで終わってしまうところです。特に歴史オタクの新藤達也と違って私は歴史が弱いですから、読んでさらっと読んで終わってしまうようなところです。王様が出てきて何々をした、次の王様が出てきて何々をしたという感じで、だから何っていう感じになるとまた同じかとテンション下がりがちになってしまいますけれども、でもここから神様、今日私に何を語ってくださいますかと、食い下がって一緒に読んでみたいと思います。そして読んでみるとですね、今日読んだところで私の心に留まったのは対照的な2人の王のことが書いてあるところです。ユダの王ヨシャパテは43節を見ますと、その父アサのすべての道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行ったと書いてあります。反対にイスラエルの王のことは52節に、彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだと書いてあります。ここから私が思ったことはですね、私たちは皆人に教えたいと思います。子供をしつけ教育し、立派な大人になるように時には口やかましく教えます。大人になった時に社会人として、一人で生きていかれるようにと思うからですね。そしてクリスチャンなら神様を愛して、家族を愛して、そして神様に仕える素晴らしい人生を生きてもらいたい、有意義な人生を生きてもらいたいと思う。そして達成感を持って喜びを持った人生を生きてもらいたいと思って、その子供の時からいろんなことを教えます。しかし、子供というのは親の言ったことはしません。しかし親のしてることをそのまま真似ます。早く寝なさい、早く起きなさいと言っても、親がもし夜遅くまで、テレビを見ていたり映画を見ていたりして、そして朝起きる目は寝ぼけ眼で、いるならば、子供たちにいくら早く起きなさいと口では言ってはいても、早く起きることは体にいいし健康にもいいしと口では言ってはいても、子供たちがそんな親を見ていて早起きになるということはないですね。例えば勉強しなさいということも同じですね。勉強しなさいと口で言って、する子がいるならば、そんな簡単なことはありません。私が今一つ思い出すことがあるんですけれども、息子が小学生の時に、脱いだものを脱ぎっぱなしにするんで、脱いでそのままにしないいつも大きな声で怒ってんですね。である時、ソファに座ってテレビを見ていたら、ソファの下から靴下が出てきたんです。そしてもうすかさず私が大きな声で、ゆうきって言うんですけれども、ゆうき靴下脱ぎっぱなしにしちゃいけないって言ってるでしょって言って、こうやって出した靴下がなんと自分の靴下だったんですね。本当に親は、子供は親がしてることをそのまま真似て、親が言ってることを、習うことはなかなかないですね。口では大切なことを教えても、親がそれを生きていなかったらそれを学ぶことはなかなかないですね。教会でもまた同じだと思います。教科今私が一生懸命進めていますけれども、聖書を読みましょう、ディボーションをしましょう、 ジャーナルを書きましょう、神様から語られていることを書きましょうと言っても、もし私がしていないならば、それは本当に口だけのことであって、私の周りにいる人はそれを習うことはないのではないかなと思います。ですから、私たちの周りの人々は私たちが言っていることではなくて、私たちがしていることを習っていくですね。私たちの影響力は、私たちが私たちの口で何を言ってるかではなくて、私たちが誰であるか、私たちがどのように生きているかによると思います。また同じように、私たち自身は誰に影響されて生きているのかということも大切だと思います。イエス様とよく交わって、イエス様をよく知って、イエス様に似たものとなっていってるでしょうか。もしそうでない自分があるなぁと感じるなら、自分は何と交わり、何に、よく影響されているのか考えてみるのもいいかもしれません。聖書の下の印象のところを見るとですね、同じヨシャパテの記事が第二歴代史にも書いてあるとあります。第二歴代史を見ると、7章3節に、主はヨシャパテと共におられた、彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールに求めず、その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。そこで主は王国を彼の手によって確立されたとあります。あなたは誰からどのような影響を受け、あなた自身誰にどのような影響を与えているでしょうか。考えてみてください。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてくださいさ。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。